山花
明日も
いい天気。人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は地域密着の放送として開拓130年余りを迎え、新しい山花の連帯を目指します。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。番組ではリスナーさんからのお便りをお待ちしています。番組へのファックスは 011-622-2223 011-622-2223、 メールはrequest@radiocaros.com rest@radiocaros.com 番組名とラジオネームを書いて送ってください。はい、こんばんは。アートな話題と楽しいゲストの話でお送りするアートなラジオの時間です。今夜のゲストはですね、前回に引き続き来ていただきました、札幌芸術の森美術館学芸員の今井理恵子さんです。こんばんは。
こんばんは。
前回ね、なんか旅のお話してくれて、
あ、
ちょっと、
はい、
リスナーさんの評判が良かったので、今回も、はい、もうちょっと準レギュラーみたいな感じでやっていただきたいなと思ってますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
ではまず1曲おかけしましょう。森山良子でパピエです。
チョコレートパフェ、小倉パフェ、中島パフェ、一番おいしい中島パフェ、中島公園のことなら何でもわかる、フリマ、イベント、体育、無料情報、何でもわかる中島パフェ、検索は Google、キーワードは中島公園、Yahoo 検索も中島公園で OK。 東トンネル通りの安田拓健様のご紹介です。土地の売買にはぜひご相談ください。住所は札幌市中央区南十条西9丁目 1-3。 お問い合わせは 011-511-0457 011-511-0457 です。お電話お待ちしております。本田明治ギャラリー様からのお知らせです。本田明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場にあるスタルヒン像を制作した本田明治の作品を中心に展示しています。場所は札幌市中央区南15条西13丁目。お問い合わせは 011-530-3050 011-530-3050。 火曜日から土曜日午前10時から午後4時まで開館しています。入場料は無料。お気軽にお立ち寄りください。ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング。スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐスガイ&ディノスへゴー。スガイビルは南三条西1丁目。観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。
はい、ありがとうございました。 CM ね、だんだん慣れていい感じになってきてるのでいいんですけど、はい、それでは今日はというか、今井さんといえば旅ということでよろしいでしょうか。
はい、
はい、まあ後半ね、なんかちょっと素晴らしい企画の旅に出かけられるということで詳しくお話伺おうかなと思ってるんですが、まずちょっと私もですね、ゴールデンウィークの前半にちょっと東京に行ってきましたので、そのお話なんかもちょっとしようかなと思ってるんですが、
はい、
分かる人は分かるんですが、今森山良子のパピエをかけたんですけど、これに引っ掛けましてですね、引っ掛けたわけではないんですが神楽坂っていう場所に行ってきたんですよ。すごいなんか
引っかかるんですか。
わからなければわかる。
すいません、わかりません。
あの、実はちょっとドラマをやっていて、そこが神楽坂が舞台だったんですね。で、この曲がかかっていたので、それでちょっと行ってみて、私東京の大学を行ってたんですけど、ずっとあの外れも外れの高尾という八王子よりもっと向こうっていう場所の大学だったんで、東京の大学といっても都心を知らない東京人だったんですけど、それで都心ってあんまりあのね、今井さんも結構出張とかなんとかで行くかなと
行きますね、はい、
でも美術館がある場所以外はあまり行かないですね。行きます？
そう、でも美術館も街のど真ん中にある、あの都市型の美術館と郊外にある箱根ですとか、それこそ今私が勤めてる芸術の森、あの4月から勤務してるんですけども、あれも郊外にあったりして、いろいろなんですよね、箱根の、美術館とかに行くときはトロッコ列車になったりとか、
あれはね、すごいよね、
結構いろんなとこありますよ、
うん、そうですね、はい、うん、今、まあ、いろんな形の美術館はありますけど、その、ね、六本木も行ったんですけど、美術館は行かなかったんですけど、
あら
すごい
3カ所も新しいとこがあるのに、
そうそうそう、なんかトライアングルと呼ばれてますけどね、
そうですね、あの、うん、六本木アートトライアングルといって、3月から、はい、
そうそう、
そういった一大なんかアミューズメントゾーンになってしまいましたね。
なんかね、もう人がすごいので、やっぱり東京は
そうですね、
急に行くとちょっとうわ
人によっちゃ、
うわっていう感じで、あの時間もなかったんですけど、そういう方面には今回は全然行けずに、
うーん、
でちょっと友達と会う機会なんかもあったので、あのあまりじっくりとはいかなかったんですけど、その神楽坂っていうところに泊まったってことは今回すごく良かったんですけど、あの飯田橋っていう駅からすぐ飯田橋の駅降りて、
はい、
こうずっと行くと神楽坂のこう坂があって、
うん、
その中細かい、すごい細かい、あの行き止まりのようなところがいっぱいあって、でお寺があって、で、あの 下町じゃないのかな、新宿区かなんかなんだけど、結構すごい静かで、夜とか泊まってすごい静かで、遠くで電車の音が聞こえる程度で、東京かしらっていうぐらい。
あー、でもちょっと行けば日暮里とか谷中とか、 あの辺も、
あれもそうだよね、
あの辺もこういろいろこうくねくね道が行って、住宅街があったりして、
そうですね、
なんか赤ちょうのお店があったりとか、うん、あのちょっと素敵なカフェがあったりとか、そぞろ歩いてて楽しいゾーンっていうのは、
う、ね、
東京は結構ありますね。
だからなかなかね、もうピン、あの大きいところ、それから六本木とか、まあ渋谷とか池袋とか、まあ、今はお台場とか、
あ、
うん、子供たちを連れてった時、まあ、お台場とかディズニーランドの方とか、ああいう方にしか行かなかったので、
はい、
今回初めてそういうところに行って、ちょっと違う東京を見たんですけど、
はい、
でなかなか更新しない私のブログに今回ちゃんと写真を載せてアップしますので、あの興味ある方はちょっと写真見ていただければ。それで後でね、楽しみなビエンナーレの、ベネチアビエンナーレっていうところ の展覧会の話をしてもらうんですけど、
はい、
そこのちょっとこの石畳っていうのがね、いっぱいあるんですよ、神楽坂は。
あ、
うん、こう、あの今ちょっと手元にこのたまたま本があるんですけど、こういうふうに石畳があって、でそういうすごい路地があって、あ、
これはもうそのドラマの、
本です、
ガイドブックですか。
そうです、
すごい。
でこういうすごい狭いところも、なんていうの、生活道路なのね。
あ、うん、ちょっとベネチアと似てますね。
あ、そうなんだ、
はい、
こういう感じなの。
はい、もうすごく狭い細小路をぐねぐねぐねぐねと歩いていて、うん、で小さな水路にかかってる橋をいくつもいくつも渡って、自転車とか車とか車輪がある乗り物は一切使えない土地なので、
あ、まあ、こういう石 畳だし、あ、坂だったり
道もそうですし、あとちょっと歩けばすぐそのアーチ型の水路を越える橋がかかってるんですね。町の至るところに何百個ってあるんですけども、なんかもう車輪がある乗り物ではもう全然移動ができないんで、水上バスか歩くか、
あ、
歩いても水上バスでもほとんど同じ移動時間なんですけど、
水路
そうです、
水路を、運河があるんです、運河の、
はい、はい、タクシーとかもあのボートです。
あ、ボートがタクシーよ、ね、
はい、そうです。
すごい。
バスもあの、はい、あの船です。
船なん
です、はい、
すごい。ここもね、あの脇に外堀がすぐ脇にあるんで、水辺もあるし、でなかなか細っこい。それであのたまたま昨日 の、ね、あのニュースを見ていると、ここで、ね、こう路地の中の方で火事があったんですよね。それはだいぶ前かな、一月そのくらい前なのかな。でちょうど私が行った時はそこの近辺は全部通行止めになってて、そこ火事があったところ壊していたんですけど、そしたらそのやっぱり今回火事があったんで消防車が入れないぞっていう話になっていて、
バケツリレーですか。
いや、なんかその時は消せたんだけど、どうぞ。それでなんかあの新宿区役所の人がどうしましょうかねとかっていう話をしているので、
それは火事になってから考えるのはあんまり良くないと思うんですけどね。
でもまあ町の人はね、こういう細い路地みたいなのはやっぱり残してほしいっていう希望があるみたいで、とどういう風になるのか、まあ、普通の道になっちゃうのか、この石畳をとかちゃんと残してくれるのかどうかっていうので、今なんか これからあれ模索中ですという感じでしたけどね。だんだんこうやってそういうことで近代化になっていくのはちょっと寂しいかなって思いますけど ね、 うん、
特に札幌に住んでいるとまっすぐな道が多いので、
そうそうそう、こういう行き止まりとかないしね、札幌はね。
そうですよね、
うん、
歩いててワクワクして、
そう、
歩いてる向こう側が見えないっていうグネグネした道を歩く楽しみってなかなかないですよね、札幌に住んでいると難しいかもしれない。
だからこれはちょっと私も行きたいところがあって、地図上では印をつけたんだけど、実際行ってみると全然分からなくてなんか同じとこ何回も
ぐるぐる
回ってしまったとかっていう感じで、なかなかその、ね、方向性も分かんなくなっちゃうし、だって普通にその地図上で行き止まりになってるんで分かんないんですよね。
まあ、そういうとこを歩くのは、あの東京ではよく大きな美術館には出張で行くんですけども、空き時間があるとあの画廊を巡りをする。その画廊になるとやっぱり
分かんない時ある
よね。目黒ですとか、さっき日暮里とか谷中ですとか銀座とか、銀座はまあ街ですけども、あの山手線のちょっと外側とかちょっと内側だったりとかすると下町みたい
な
不全ところをぐねぐねぐねぐね歩く、それも好きですよ私。
いやだからあんまり私も東京に行ってもこういう歩くことをしなかったので、今回歩いてみて、歩くのはいいなと思って、歩ける範囲でこういろいろ見て歩くっていうのもね、なかなか発見で、すごく良かったなっていう感じなんですけど、
はい、
だから楽しいですよ、楽しかったですよ、こう珍しく東京行くといつも疲れて帰ってくるんだけどなんか、今回はとてもこう緻密な旅ができたかなっていう
感じ。それはご家族でみんな一緒に、
私一人で行ってきました。
そうなんですか。
向こうの友達にはあったんだけど、私は一人で。で、行った日、だから行った日とか、2泊3日と短いあれだったんですけど、ちょっとね、休日はやっぱすごい今人気があるようで、すごいんですよ、人が。だからこうすごい狭いところ写真撮ろうと思って必ず誰か入る。
いいじゃないですか。
人が
ダメですか。
いやもうすごい行き違えないぐらいこうわんさかわんさか行って、でなんか本当にちゃんと撮りたいおじさんがじーっと待ってるんだけど途切れなくて全然撮れてないっていう感じのとかがあります。でその次の日は平日だったんです、帰る日だったんだけど、平日はまあちょっと早めにチェックアウトして行くと、もう普 通の普通の日常のなんか神楽坂っていう感じで、本当にもう路地もあんまり人がいなくて、その時ちょっとパパパって写真を撮ってブログの方に載せてますので、
はい、
興味ある方は、分かる方は、あそこの坂とか、あここの何とかっていう感じで分かるかなと思うんですけど、
ええ、
たまにはそういう旅も、あの、ね、東京っていうとその六本木とか今大きいところに目が行きがちですが、
うん、
あのそういう狭い範囲もたまにはいいのではないでしょうか、ええ、
はい、
あ、 あれですよね、あの今井さんはあの仙台に学校、
そうです、はい、9年半学生やってました
仙台もいい街、
そうですか、ありがとうございます、札幌と似てますね、
あの、
車で30分で海もあって山もあって温泉があって、うん、海の幸も美味しくて、
うん、
サンマの刺身とか生まれて初めて食べましたね、大学で入って、山形から出てきて、仙台に行って食べ物系の2つ3つ驚きがあって、1つ目は味噌汁の味噌が赤いっていうのが1つ目のカルチャーショック、赤味噌でした。で2つ目のショックが、味噌は赤いんですけど今度そばが白いっていうのが2つ目のカルチャーショックで、山形ってそば粉 100% のボソボソ
と、あ、じゃあちょっともう
それだけがそばだと思って育ってたものですから、
うん、白い
二八そばが出てきて、これ何ですかそうめんですか、
あ、そんなに違う、なんかこう、まあ、北海道あれだけど、なんかもう東北って言うと全部同じなのかな、
違います、
違いますよ、
山一個隔てて、や
っぱ全然違う、
違う都道府県っていうのもあって、やっぱ違う藩でしたからね、江戸時代はね、
あ、じゃあ違うんだ、伊達
藩とやっぱり出羽藩とって、うん、違う国でしたから、うん、全然違いますよ、
あ、文化として違うんだ、は
い、そうですね、あとお刺身が食べれるっていう、サンマを刺身で食べるものだっていうのはびっくりしましたね。
北海道もね最近ですよね、でもサンマ刺身、ニシンとかサンマを刺身で食べるみたいな、
そうなんですか、
最近だわね、昔の人はそんなことして食べなかったと思うんだけど、あの、まあ、生きがいいままこう市場、
ね、
なんか手元にまで来れるっていうのが、
はい、そうなんですよ、だから仙台で教わったサンマのお刺身の食べ方っていうのが、あの綿をわざと残しておいて、うん、そこにあのサンマの身をちょっとつけて、
苦く
ほんのちょっとだけ醤油を垂らしてもいいんですけど、綿に醤油を1滴か2滴垂らしてもいいんですけども、そういうサンマの身をいただくときにその綿プラス醤油をちょっとこうクリーミーな感じにしてタレみたいにしてそれにちょっとつけていただくと美味しい、私サンマの綿大好きなんで
苦いっすよ、でも
そういうの好きなんですよ、
あ、それがいいんだ、い
や、もう、はい、塩焼きとくときとかも必ず綺麗に食べます、
すごい、あ、そう、あれ牛タンは、
牛タン、あ、昨日あの送られてきたんでちょうど昨夜晩ご飯で食べました餃子にんにくおひたしと一緒に
ずるいですそれ、
はい、
いいな、牛タン食べたいですね、はい、それでは、うん、ちょっと後半に行く前に一曲おかけしようかなと思います。ですね、映画黄色い涙っていうのを私は見てちょっと感動してたんで、でその中のサウンドトラックから酒ロックで黄色い涙です。ですね、最初に今井さんのことをご紹介したんですけど、札幌芸術の森美術館の学芸員ということで、実はですね、はい、前回来ていただいた時は北海道立近代美術館の学芸員でした、
はい
それが、これは古巣に戻ったっていう感じなんですよね、
はい、その通りです。
じゃあ今どんな感じでしょうか、芸術の森美術館は。
あ、今もうちょうど行楽日和でとってもいい雰囲気ですね。今やっていますのは屋内美術館でディズニーアート展という展覧会を5月27日までもうちょっとで終わりますね、開催しております。
すごいらしいですね。
もうディズニー史上最大規模と言われるアニメーションの原画を中心にした展覧会なんですけれども、それがすごいのは 大きく変わって、アメリカ本土 そのディズニー本社がだいたい6万点ぐらいその原画とかを保存してるんですけども、
6万点
その中から特にそのディズニーさん、その創設さん、はいはいはい、ディズニーさんがその生きていた頃の最初期の白雪姫とかピノキオとかダンボとか、うん、それから眠れる森の美女、
はい、
こういったクラシック古典作品ですね、
あ
のディズニーが立ち上がってディズニーワールドというのがロサンゼルスに出来上がるまでの、はい、ディズニーさんご本人が生きていて手掛けたプロジェクト、それからアニメーション作品の原画と、その作っている現場の人たち そのどうやってアニメーション映画というものが生まれてきたのかというのをお伝えするために、さまざまな工夫を凝らした展示がありまして、原画展示されている作品だけで500点もあるんです。
あ、すごいですね。
その他にもミニシアターがあって、その1910年とか戦時中、まあ、第一次世界大戦、第二次世界大戦間に生まれた1940年頃の古い作品ですね、モノトーンの作品なんかも常時ミニシアターで上映しています。
じゃあそう入ればそれを見れるわけですね。
もうミッキーマウスが誕生した最初の、一番最初のアニメーションがもう展示室の入り口で流れていますし、で会場の中にはディズニーさん本人が解説する古いビデオテープというのもあったりですとか、実際にその眠れる森の美女の背景画を手掛けした人がどんなことを心がけてこの絵を描いたのかというのを、もう今は亡くなってしまった当時の名アニメーターたちが生の声で解説している、そういうビデオをところどころで見ながら、そしてたくさんのその80年前の昔の人たちの素晴らしい手仕事というものを目の当たりにすることができるんですよね。そして会場のは2つに分かれています。第一会場ではこれら500点の作品を観覧するための、そして出口にはなんとポストカード250種類もあるというディズニーのオリジナルグッズ満載のショップがあります。
よだれものですね。
もう本当ショップ目お目当てでいらっしゃるお客様がたくさんいらっしゃいますね。
わかるわかる。
そして第2会場というのが、美術館のお隣の工芸館という建物にありまして、はい、こちらでは、工作にチャレンジすることができます。展示されている作品に登場するミッキーマウスがかぶっている三角の、青地に黄色い王子様がたくさん散りばめられた、帽子を、作ってみよう、あるいはそのミッキーマウスの帽子か、それか、眠れる森の美女が身につけているティアラ、お姫様の冠、どちらかお好きな方を一つ選んでその場で無料で工作にチャレンジすることができます。また同じ会場では、パソコンの画面上でミッキーの塗り絵をやってみようというコーナーがあったり、今回の展覧会を、作るにあたってそのディズニー本社、そして日本の、あのアニメーションであるスタジオジブリ、それからその作品の修復に関わった修復家の皆さんなどなど、裏側の、皆さんですね、展覧会の裏側で支えている人たちの生の声を聞く、そういったメイキングビデオ、展覧会のメイキングビデオなども流れていますし、それからミッキーディズニーワールド、あるいは日本のディズニーシー、ディズニーランドを作る時のそのイメージスケッチボードなんかも会場内で見ることができます。そして素晴らしいのはその第一会場の展覧会場の、まあ、展示室を設計したのがなんとこの日本のディズニーランドを設計した方なんですね。もう一歩足を踏み入れるとまるでそこはディズニーランド、
ああそうなんだ、
もうお城の中に踏み込んだようなもう素敵な世界が広がっています。
それはでも一見の価値ありですね。
そうですね、
いや今あの今井さんいろいろ説明してくれて、最初の方あの昔のねウォルト・ディズニーっていう人が、まあ、ディズニーを、はい、作ったその頃の書いたあのその頃のダンボとかそういうあれですよね。
そうですね。
実はここで年バレますが、私は幼い頃はそれをあのね日曜日か土曜日かなんか夜のねゴールデンタイムにディズニーのそういうをやってる時間帯がテレビであって、あすごい子供心にそれはもう毎週欠かさず見ていた。で映画館に行って、まあ、その頃子供向けのものっていうのは、まあ、ほとんどがそのディズニーの、だから見てますよ全部。
あ本当ですか。そして今回すごいのは 一昨年ですね、日本で、ディズニーのその当時の原画200点、1959年に日本国内を巡回した原画展があったんですけど、その時に出品されたおよそ200点の原画というのがそのまま日本に保存されてて、それがおよそ50年ぶりに再発見された。
なんであったんですかね。
アメリカのディズニー本社自体もどこも行方が分からなかったというものが実は日本でとても良い状態で発見されて、で今回約半世紀ぶりに再び、日の目を浴びるという、失われた秘宝、幻の宝物と言われているおよそ200点の千葉大学コレクションも展示されてるんですね。
それはもうあれですね、今回を逃すともう見られないかもねっていう感じですね。
そうですね、この後国内では、静岡県浜松市、夏は大阪の方で、この展覧会巡回しますが、もう札幌で身近に見られるのはこれが最後です。
はい、皆さんその最後のチャンスを見逃しなくということで、
で明日は金曜日ということで、毎週会期中金曜の夜だけ通常5時で閉まるところ、フライデーナイトと称しまして、夜9時まで開館しております。
あ、じゃあ9時まで、はい、ゆっくりお仕事終わってからでも、
そうですね、そして午後5時から、先着50名様までなんとこのディズニーアート展のポスターを無料でプレゼントしておりますので、
それは今から言って並んでた方がいいでしょうか。
あの5時を目指して、金曜日の5時を目指して来ていただければ、あ、あの漏れなく皆さんにポスターをプレゼントいたします。
ここで皆さんお耳暖房にしてちゃんと聞いてていただけましたでしょうか。
はい、
じゃあ素晴らしいあの展覧会みたいなので、皆さんどうぞお出かけください。
はい、お待ちいたしております。
はい、それでは番組からのお知らせなど CM の方お願いいたします。
昭和5年、山花村に誕生し、地域の皆様に支えられて74年になりました。お料理仕出し、丸源。お祝い事、仏事を中心に、心を込めてお料理を提供させていただいております。ご注文などのお問い合わせは、フリーダイヤル 0120-100-750、0120-100-750、お電話お待ちしております。地元山花に密着し20数年にわたり建設業などを営む板谷興産株式会社、建築設計を主体に住宅リフォーム、不動産の仲介斡旋、賃貸物件の管理をしています。もう一つユニークなのは健康食品林原プロポリスの販売です。場所は札幌市中央区南16条西8丁目 2-20。 お問い合わせのお電話は 011-511-8952、 011-511-8952、 ファックスは 011-511-8711、 011-511-8711 です。ぜひお問い合わせください。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902、 011-532-0902 までお問い合わせください。インターネットで街の情報を発信しませんか？ヤマハナ、あけぼの、交際地区の総合情報サイト、ヤマハナ .info では、 地域のさまざまな話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も山花地域の方ならどなた様も無料でできます。詳しくはインターネットで山花を検索してみてください。
はい、ですね、じゃあ後半 いよいよ本題に入っていきたいと思いますけど、今井さんはこれから5月の20何日でしたっけね、
5月の23から
3からベネチアに、ベネチアって昔の人はベニスと言いましたが、
ベニスにシス、
ベネチアビエンナーレというもう世界的な規模の展覧会の方に出かけられるっていうお話なんですけど、ちょっとそのお話聞かせてください。
CEO アンドロア・ベネチアペルアユターレイルアルティスタディオカブエマサオ、ポイペルプレパラチオネデレデエスポジションインテルナチョナレということで、今私はイタリア語でお話ししたんですけれども、
ボーノボーノ
美味しい美味しいですねそれは、今はですね、はい、5月の23日から、日本代表作家岡部正夫さんという方の、展示設営およびワークショップの、スタッフとして3週間、イタリアの方に行ってまいります、はい、ということをイタリア語で、行きました。
すいません、ありがとうございます。で、まあ、その岡部さんっていう方は、まあ、札幌の方なんですが、大谷短大の、
そうですね、大谷短期大学で版画を教えていらっしゃる先生でして、北広島にお住まいですけれども、ね、長年フロッタージュという版画の一種ですね。
これはなんて言ったの、
こすり取る、例えば10円玉とかを皆さん小さい頃やったことあると思うんですけど、10円玉とかの上に紙を乗せて鉛筆でガーってこすると、こう10円の跡をこう写し取れますよね。あれを、美術の用語ではフロッタージュと言いまして、はい、岡部正夫さんは、長年大体30年ぐらいですね、
そうですね、
もうそのフロッタージュっていう技法一本で勝負をしてまして、2005年なんかには帯広ですとか根室、地元が根室ですからね、出身根室出身の作家さん、根室、それから札幌、函館など、北海道の各所で同時に地元の人たちとその町に残っている古い建物の壁をこすり取ったりして、町の記憶を自分の中に閉じ込めよう、拾い出そうというような、ワークショップを各地で何回も行っている作家さんなんですね。
そうですね、その方面ではもう第一人者という感じなんですけど、
はい、
今回なんかまあこれはビエンナーレだから2年を、
そうですね、ビエンナーレというのは2年に1回行われる、ね、展覧会のことを言ってまして、特に、今世界中ではトリエンナーレという3年に1回行われる展覧会、はい、あれそう横浜や日本では越後妻有、はい、新潟県の方ですね、などがよく知られていますけども、ビエンナーレは2年に1回、世界中の各地でそういうふうに何年かに1回ずつ国際美術展をやっています。中でも今回私が参加しますヴェネツィア・ビエンナーレというのは、世界で最も古い国際美術展の一つと言われて、なんと始まりが1885年、
あ、私もちょっとインターネットで見たんですけど、
100年以上前から続いてるんですよ。すごいそういうね、で、ビエンナーレって何って皆さん思うと思うんですけど、まあ、万博みたいなものと思ってください。一つの公園のような敷地の中に、それぞれの国が一つの建物、パビリオンを持ってるんですね。で、自分たちの国の、現代美術、今最先端の美術がこういうものを行われてますっていうのを、それ各国がその自分のその国の今一番旬の作家、あるいは一番旬の企画するキュレーターを選び、そして企画を打ち出すという国同士の現代美術のオリンピックと言われているんですね。
今回それで岡部さんが日本代表ということで、
はい、選ばれました。
選ばれましたね、素晴らしいですね。
今年、まあ、毎年選考会というものが行われて、まあ、正確にはですね、岡部さんが選ばれたというよりかは、その岡部さんの個展という企画を、企画が選ばれたんですね。企画したのは多摩美術大学で映像やメディア系の、作品について教えていらっしゃる港千尋さんという写真家 であり、芸術評論家をやっている方なんです。この港千尋さんが企画した岡部正夫個展という企画が、全部で、まあ、6人の企画者が指名コンペで企画を提案しまして、その中から、勝ち残っていって選ばれたということの経緯がありまして、まあ、その、まあ、全国にいる企画者6人うち実際に企画を提案してコンペに参加したのは4名去年の、はい、まあ、夏に選考会がありまして、その選考委員によってどの企画がいいかというのが選ばれ、最終的にこの港千尋さんが企画した岡部正夫展が、選ばれたという、日本館のパビリオンではこの岡部正夫展というのが6月10日から11月の20日頃まで非常に長いこのビエンナーレの会期中ずっと開催される、世界中からおよそ60万人ぐらいの人が見に来るという非常に大きな展覧会なんですね。日本館だけでももう12万人とか20万人ぐらい見に来ると言われています。
そのなんかその日本館で今回岡部さんが展示するっていうものは、広島のあれ何年ぐらい前ですかね、
1992年から、
あ、そんな前、
93、4年からかな、
ずっと続けてやってるんですね、
はい、そうです、9年間かけて広島県の広島市にあります、旧宇品駅という、今はもうあの撤去されてなくなってしまった昔の国鉄の駅、宇品、宇宙の宇に品川の品と書きます、この宇品駅というのは、まあ、被爆地でもあるんですね、あの、まあ、戦時中に広島は原爆の被害に遭うわけですが、人はもちろんのこと町のその古い建物自体も、まあ、被爆しているわけですよね、でそういった過去を忘れないためにその宇品駅という駅のプラットホームの、石ですねを9年かけて全部こすり取ったんです。プラットフォームの
何メートルぐらいあるの、
500メートルだったかな、
あ、本当、はい、それを
端から端まで全部大きな紙にこすり取っていて、その紙をこすり取った場所に生えていた草花を押し花にして、そういうフロッタージュこすり取った作品と押し花を2点1組にして、作品にしてるんですね、現在では北海道立近代美術展美術館の方に、この2点セットが42組それから広島市現代美術館の方にも、60組ぐらいだったかな、あの収められている作品でして、ほんの全部で3000点か4000点ぐらいあるという、
それを
彼のライフワークを全部見せようというのが今回のベネチアン企画なんですね。
すごいですね、この皆さんそのちょっとフロッタージュってピンとこないかもしれないですけど、あれ見るとあれですよね、なんかこうこれ、ね、人の手で描いてるんだけど、その人の手を感じさせないぐらい、こうなんていうんだ、こう自然の力っていうか、その物の力みたいのが、こうなんかこう描いてるんだけど、
ガーってこすってるんですよね。
こすってるんだけど、ね、なんて言ったらいい、すごいこう真っ黒で、
何が浮かび上がってくるかのお楽しみっていうところがありますよね。
でそのこすってる時間とか、なんかそういうのもこう浮かび上がってくるような、はい、なんかこう。真っ黒紙なんですけど、すごくこう一点一点違ったり、面白いですよね。
そうですね、まあ、こするってこともとても楽しいんですけれども、今回岡部さんが大切にしているのがコンセプトなんですよね、その被爆の記憶だけじゃなくて、実はその宇品駅っていう今はなくなってしまった駅は軍港だったんですね、宇品港っていう軍港、日本中からその兵隊さんが集められて徴兵されて、その宇品港から船で出兵していくという、ですからその戦争を仕掛けていく加害者だった日本人、それから、原爆の被害に遭った被害者である日本人両方を忘れちゃいけないんだっていう思いが込められている、だからその宇品港軍港の目の前に日本中から電車に揺られて家族と離れ離れになって戦争に行かなきゃいけない人たちがその宇品へやってきて、
そこに歩いたわけですよね、
そのプラットフォームを歩いて、そして日本の地を離れていく、その 加害者の記憶もあり、そして被爆したそのプラットフォームの意思から被害者の記憶もあるっていう、そういったことをいつまでも忘れないために、広島の方と一緒になって、そしてたった一人でも500メートル分全部吸い取ったんですけれどもね、そういったことをあちこちでやってるんですね。その場所いろんな世界中いろんなところへ行って、その町の古い歴史とかを地元の人たちと何十人も同時にこすり取ったりってことをあちこちでやっていますんで、ベネチアでも地元の子どもたちとか学生さんとか町に繰り出していってですね、ちょっとベネチアも井戸がたくさんある町ですので、その古い井戸で、いっぱいこすり取ってこようかと思っています。すごい、私がこすり取るんじゃないんですけどね、まあ、一緒になってね、はい、
それでは、今井さんがちょっと一曲選んでくれたので、はい、それをおかけしたいと思います、
はい、10曲です、これはイタリア人の、ロレンツォ・ジョバノッティという、まあ、日本でいうと桑田佳祐さんみたいな、はい、ポップな、人気がある作家さんで、ペルテ君のためにという自分の小さい赤ちゃんお子さんに捧げた、曲ですね。優しい感じがします、
はい、じゃあ聴いていただきます。はい、じゃあイタリアの素敵な曲をおかけしたんですけれど、今井さんはなんかずっと3週間びっちりと泊まり込みっていうか、こうなんか合宿のような状態で行かれるということで。
はい、そうですね、展覧会の展示会場と、現地のアパートを曲がりしまして、アパート往復の毎日々だと思います。
あれですか、共同生活みたいな。
そうですね、うん、スタッフの方、女性スタッフ、アート3人いますん で4人で共同生活して、まあ、近くにリアルト橋って有名な観光橋がありますけど、そこの市場とかにもぜひ行ってみようかなと思います、
じゃあもう暮らしつつっていう、暮らしながらという
3週間は、まあ、もう暮らしですね。
暮らしだよね、
はい、
じゃあもうすごい生活をしてくるということで。
そうですね、
またね、観光とかそういうのでちょっと行くのとまた全然違った形で。
そうですね、アパートに住んで、徒歩30分ぐらいで会場に通うという。
通うのね、大変ですけども、
状態ですね、
頑張ってもらいたいなと思いますけれど、
はい、
今度次回の時にはね、ぜひそのお土産話なんか、
あ、そうですね、
たっぷりと、
はい、きっとドタバタ劇が繰り広げられることと思いますんで
、いやなんかなかなかね、住むような形で の滞在っていうのはなかなかできないですから、観光なんかと違っていいかもしれないですね。
そうですね、うん、まあ、展示をしに行くわけ、遊びに行くわけじゃないので、
まあ、仕事みたいな
のもので、まあ、よそのパビリオン、うん、よその国のパビリオンも見れるかどうかわからないぐらい、多分ずっと展示室にもう缶詰だと思うんですが、なるべくいろんな人と交流できればいいな。
そうですね、
その
輪を広げて、
そうですね、
いただきたいなと思いますけど、
現地の学生さんとのワークショップなんかもあるので、ぜひ交流できればと思います、
ね、せっかくなので岡部先生にもね来ていただいて、そのお話を伺いたいんですけど、なんか
岡部先生は話し出すと 1,2 時間止まらないんで
ですね、ね、なんか お忙しそうです。期間中なんか3回ほど行ったり来たりみたいな。
岡部さん、そうですね、やっぱりベネチア日本代表アーティストということ
で、
あちこちからパリ、ケルン、ローマなどで、
すいません、ケルンってどこですか。
ドイツですね。
ドイツですか、すいません。
もう個展が決まってまして、会期中11月まで3回くらいヨーロッパ往復しますって言ってましたね。
なんか全部マイルがたまるんじゃないかなと思うんですけど、日本にいますけれども楽しみに、
はい、
なんかね、そういうのは結構随時そういう情報入ってくるんじゃないかなと思って、
まあ、余裕があればやりたいんですけども、今のところやっぱり展示作業に集中したいと思ってるので、確定してますのは北海道新聞社で、現地リポート連載5回決まってまして。
そうですか、
1回目は岡部さんのアシスタントの方がで、2回目と3回目は私が、で4回目5回目は北海道新聞社の、記者の方がというふうにリレー連載として、5月の下旬から、まあ、6月の中旬にかけて不定期で北海道新聞の方に、現地リポートを 私の方も2回ほど書かせていただきます。
それはね、またそれを今回の放送を聞いてそれを読むとまたこう臨場感があ
って、そうですね、
もうこんなことしてるのみたいな感じで
ヒーヒーヒーこらヒーこら泡吹いてる私が
いい楽しく読めるんじゃないかなと思うので、
記事の原稿もどうやって日本に送るかって今通信手段を探してます。
あなんだろうね、
あるのかなとか、
指で送るわけではいけないですよけど、
メールできるネットカフェあるのかなとか、
なるほどね、まあこうなんかこの世の中ですけど、まあ、いろいろやってみて、
外国だと何でもアナログで、
そうだよね、原
始的に方法でしか行くしかないですね、
はい、じゃあすごいそれを楽しみにしてますので、はい、次回もぜひ
そうですか、
準レギュラーとして来ていただきたいと思いますので、
わかりました、
はい、よろしくお願いします、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございます。人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐハードなツールには、地域を一周する路面電車などがあります。そしてソフトなツールとしては、ヤマハナ新聞とともにこのヤマハナ明日もいい天気があり、まちづくりの一端を担えればと思います。また前回 の放送などをお聞きできなかった方はインターネット放送でお聞きになりますので、検索サイトでヤマテンカフェと入れてください。お便りや情報なんかもそちらのサイトから送ってください。私のブログもリンクしてますので、よろしかったら見てください。それでは
目を閉じて何も